説教を始めるに先立ちまして、先週まで私たちはルカ福音書の9章までを読み進めていましたが、本日の福音書の箇所はそこから大きく戻っているので、まずは日課の箇所の前後関係を確認したいと思います。先ほど私たちはルカ福音書4章1節から13節の荒れ野での誘惑の箇所を読みました。この箇所はバプテスマのヨハネによるイエスの洗礼のすぐ後の箇所で、そして荒れ野での誘惑に続いてナザレの街道でイエスが説教を行った箇所に続きます。このルカ福音書の箇所を読んだとき、おそらく最も注目されるのはイエスに対する3つの悪魔の誘惑であると思います。なぜイエスが荒れ野に赴き悪魔から誘惑を受けなければならなかったのでしょうか。なぜイエス・キリストの福音宣教の始まりが荒れ野だったのでしょうか。先ほど確認した時系列から考えれば、バプテスマのヨハネによる洗礼のすぐ後にナザレの街道で福音宣教を始めることもできたはずです。本日は荒れ野でのイエスと悪魔の対峙、この悪魔の誘惑に焦点を当てていきたいと思います。まずはじめにイエスが霊に引き回され40日間悪魔から誘惑を受けた荒れ野という場所に注目したいと思います。日本で生活する中で荒れ野という言葉を聞き、その景色を正確に捉えるのは少し難しいと思います。荒れ野は植物が育たない、種をまくこともない痩せた土地、人が住めない土地のことを指します。人が安心して暮らせる城や都市を内側の世界とするなら、荒れ野は社会的な保護と保障の外側にある世界です。広大で荒涼とした人が生きていけない、一切のものを奪い取る恐ろしい場所なのです。それゆえに荒れ野は社会から追放、迫害され、神の救いから漏れたとみなされた人、つまり罪人とされた人々が追いやられた場所でもありました。イエスはそのような場所に入り、悪魔から誘惑を受けられたのです。私たちにとって誘惑や試練はできれば避けたいものでしょう。なぜイエスはわざわざ試練を受けなければならなかったのでしょうか。16節から書かれているナザレの街道のような明るく大勢が集まる場所、大きな神殿や都市で華々しく福音宣教を始めることもできたはずです。ルカ福音書はイエスが霊によってこの荒れ野へ引き回され悪魔から誘惑を受けたと記しています。神の御心によってイエスは荒れ野で悪魔からの誘惑と戦うという神からの試練を受けられたのです。これから神の御心を行うイエスが本当に救い主としての資格があるのか、それを試されたのです。 この試練にイエスが勝利するということが、すべての人間にとっての真の救い主、イエス・キリストになられるということなのです。この勝利がなければ、栄光の十字架への道はありえません。悪魔はこの十字架への道を塞ぐために、イエスが本当に神の子であるのかを試し、十字架への道から外して引きずり下ろそうとしたのです。神の子であるからこそ、救い主であるからこそ、主イエスはこの戦いに臨まなければならないのです。では、この誘惑の出来事は、単なる人である私たちにとって関係のない出来事なのでしょうか。そのようなことはないはずです。私たちも荒れ野の中で悪魔からの誘惑、試練を受けているからです。ルカ福音書に記されている荒れ野という言葉は、イエスと悪魔が対峙した実際の荒れ野を指す言葉であると同時に、社会的歴史的な状況を表す、そういう意味としての荒れ野でもあります。つまり、今私たちが置かれている状況、生きている社会もまた荒れ野であると、ルカ福音書は私たちに示すのです。私たちも荒れ野でうめき、さまよい、時には絶望し、試練を常に受けています。そして教会も荒れ野の中にあり、試練を受けています。ルカ福音書に記されている三つの悪魔の誘惑をもう一度確認しましょう。神の子ならこの石にパンになるように命じたらどうだ。この国々の一切の権力と繁栄等を与えよう。それは私に任されていて、これと思う人に与えることができるからだ。だからもし私を拝むなら、みんなあなたのものになる。悪魔はイエスをエルサレムに連れて行き、神殿の屋根の端に立たせていった。神の子ならここから飛び降りたらどうだ、というのはこう書いてあるからだ。神はあなたのために天使たちに命じて、あなたをしっかり守らせる。またあなたの足が石に打ち当たることのないように、天使たちは手であなたを支える。私たちが悪魔という言葉を聞いて想像する姿は、いかにも悪の側に立ち、狡猾そうで悪魔らしい悪魔なのではないでしょうか。そうした悪魔像を一回取り払い、改めて誘惑の言葉を読んでみると、この三つの誘惑は人間にとって、また社会にとって決して悪いものではないのかもしれないと感じるかもしれません。なぜなら、この三つの悪魔の誘惑は人間の最も弱い本能の部分をついているからです。私たちが常に生きるために必要とし、一生求め続けるものだからです。人は人生の大部分を食べ物や安定した生活を得るために戦います。これは私たちの内側から出る本能に基づくものです。食べ物や安定した生活は、この世を生きる私たちのために、この世を生きるために必要なものである。家族がいればその責任はさらに増します。もし私たちがその日の食事にも事欠くようになったら、 仕事を失い、先の見通せない状況に陥った。信仰生活や祈りでは、自分の貧困や飢えは満たされない。そのように思い始めてしまいます。飢えや貧しさ、肉体的な衰えや病気、そういった肉体的にも精神的にも辛くなるとき、私たちの信仰は危機を迎えます。さらに人には今の生活水準を維持しようと、またさらに高い水準で裕福な生活を送ろうとする欲求や欲望が存在します。今よりも良い裕福な生活を、今よりも高い地位に上ろうと、次へ次へと安定した物質的な豊かさを求め、時には他者を蹴落としてでも手に入れようとします。物質的な豊かさと、それを確実なものとする権力こそ、私たちがこの世でよりよく生きるために必要な救いなのだと考え、固執してしまうこともあります。ではこの世の物質的な豊かさや地位が私たちにとって本当の救いなのでしょうか。はじめの2つの誘惑は、試練は私たちに一体何が救いであるのかを問います。そしてイエスには神の子が一体何を救いとしてもたらすのかを、この試練は問うのです。主イエスは悪魔の誘惑、試練に対して神の言葉によって立ち向かい答えます。人はパンだけで生きるものではないと書いてある。あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよと書いてある。この2つの言葉はそれぞれ申命記8章と6章からの引用です。この言葉は神に対する絶対の信頼を示します。すべての命は神の言葉から出て、ただ神によって生かされると申命記8章は明言します。生きていくために本当に必要なのは、自らの力でパンを得ることではなく、聖書の神の言葉を真理とし、ただ神を信頼し、神が私たちに必要なものを備えてくださるという約束を信じることです。その神以外の誰の前にもひざまずいてはならない。悪魔の前にひざまずけば、イエス・キリストは自分のこの救いの技を、神の国の到来を自ら潰すことになります。イエスの答えにあるのは、神に対する完全な信頼と服従です。主イエスはこれから始まる福音宣教の終着点が残酷な十字架の死であることを知っています。その十字架への道を歩むことができたのは、神への完全な信頼と服従があったからです。聖書の神の言葉を真理とし、ひたすらに神を信頼し、救いの約束の実現のために神が備えられた十字架への道を歩まれたのです。イエス・キリストはこの福音から私たちに何を伝えられるのでしょうか。もしイエス・キリストが、私が悪魔からの誘惑に打ち勝ったように、あなたたちも同じように自分の力で誘惑に打ち勝ちなさい、それが救いに至るための条件であるというのであれば、 私たちの中でどれだけの人がイエス・キリストの指し示す救いへと至ることができるのでしょうか。人の本能が一生求めてしまう誘惑、一生続く試練に私たちは自らの力では勝つことができないのではないか。私たちは一層不安と悩み、絶望に陥ってしまいます。私たちの救い主イエス・キリストは、主なる神はそのようなことを言われる方でしょうか。その答えを旧約聖書から見ていきたいと思います。本日の日課である新明記は、出エジプトの物語のクライマックス、40年にわたった荒れ野での旅を終え約束の土地へと入っていく直前の場面が記されています。新明記もまた荒れ野での出来事です。出エジプトの物語はイスラエル民族のアイデンティティですが、その内容は華々しい物語ばかりではありません。むしろイスラエルの民は40年という荒れ野での旅の中で多くの苦難に遭います。飢えや渇き、病に苦しみ、なぜ私たちをエジプトから連れ出したのかと嘆き、不満を訴えることもあれば、偶像礼拝をも行ったのです。また荒れ野での旅の最中や約束の土地に入るときには武器を取って戦わなければなりませんでした。イスラエルの民は荒れ野でさまよい、うめき、数多くの苦難と試練に直面したのです。イスラエルの民はそのような苦難の中で、荒れ野の中で神の声を聞きました。神は荒れ野の中で全く無力の人の叫び声を聞き、それに確かに応え、必要なものを神ご自身が備えられました。本日の日課である新明記5節以降の部分は、出エジプトの出来事を想起しています。人の力ではどうすることもできない苦難の中で、私たちが神に助けを求めたとき、神は確かに私たちの叫び声を聞き、御手を伸ばし、約束の地へと導かれたではないか。主なる神はいつも私たちと共にいてくださった。私たちが神に服従したからではなく、まして誘惑に打ち勝つ強い民であったわけでもない。ただ神が私たちを愛されたがゆえに、私たちはあふれるほどの祝福を受け取ったのだ。私たちはこの祝福への応答として神に服従し、信仰を告白する。神は確かに私たちと共におられる。救い主イエス・キリストも私たちと共におられる方です。自らの力では抗うことができない誘惑に駆られ、超えることができない試練に苦しみ、絶望する私たちのもとに、救い主イエス・キリストは共におられる神として来られ、福音を述べ伝えます。安心しなさい、私はあなたと共にいる。生きていくために本当に必要なのは、自らの力でパンを得ることではなく、聖書の神の言葉を真理とし、ただ神を信頼して、神が私たちに必要なものを備えてくださるという約束を信じることである。神はあなたを愛されるがゆえに、あふれるばかりの恵みを与え、そして私たちが必要なものを神はご存知である ということを私たちに教えられるのです。私たちは自分自身から出る誘惑に自らの力で打ち勝つことができない。だけれども私たちと共にいてくださる主イエス・キリストが悪魔から誘惑に打ち勝ったがゆえに、私たちは荒れ野の旅路を歩むことができるのです。そしてイエス・キリストが荒れ野を歩まれたように、私たちもこの宣教の使命を担い、荒れ野の中で信仰の言葉を述べ伝えていくのです。最後にイエス・キリストが語られた言葉を持って終わりたいと思います。それからイエスは弟子たちに言われた。だから言っておく、命のことで何を食べようか、体のことで何を着ようかと思い悩むな。命は食べ物よりも大切であり、体は衣服よりも大切だ。信仰の薄い者たちよ、あなた方も何を食べようか何を飲もうかと考えてはならない。また思い悩むな。それは皆世の異邦人が切に求めているものだ。あなた方の父はこれらのものはあなた方に必要なものをご存知である。ただ神の国を求めなさい。そうすればこれからのものは加えられて与えられる。私たちの主イエス・キリスト、私たちは自分の誘惑に打ち勝つことのできない弱い存在です。どうか私たちに荒れ野の中を歩む心と足を支えてください。救い主主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。